東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所計算安全工学研究分野の森口修司先生です。森口先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、今朝はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、私の専門が土砂災害なんですけれども、そこに関係する線状降水帯というものについてのお話をさせていただきたいと思います。
はい、
はい。土砂災害というものは、そもそも地震か雨かっていう、それが2つの大きな誘因になりますけれども、なかなか地震っていうものは予測が難しくて、数日後とか数時間先に起こることを予測できるかというと、なかなかそれは難しいところであります。
はい、
ただ雨についてはかなり気象の観測網とかですね、予測技術というのが高度化されてきてますので、この技術を使いますと、かなり土砂災害とのリスクっていうものを事前に予測できるようになってきています。
はい
はい。でそもそもなぜ雨が降ると斜面が壊れるのかというところなんですけども、雨が降りますと地面の中に水が浸透していきます。でそうすると地面の中の水分量が多くなってしまうんですけれども、土という材料は非常に複雑な材料でして、ある程度の水分量であれば湿ったような感じですね、ちょっと湿ったような感じの水分量であれば土っていうのは強くなるんですけども、大量の水が入ってきますと一気にこの土は弱くなります。
はい。
結局そういった特性を持っているので、たくさんの雨が降ると斜面崩壊がたくさん発生するということになります。よく崩壊した部分にブルーシートなんかをかけてあるっていう状況っていうのを見たことが あるかと思うんですけども、それはまさにその中にもそれ以上水を入れないようにしているという、そういったことのために、設置されるものになります。
はい。
で気象の情報についてはもうかなり精度が上がってきておりまして、アメダスの観測所とかですね、あとはレーダーという空間的に一気に調べるような方法、観測技術もあります。それからよくテレビで出てくるキキクルですね。
そうですね。
はい。これは最近ではですね、携帯のアプリなんかもあったりしてですね、非常に使いやすいものになってきています。
はい。
でさらに高度化されているんですけども、その2018年の西日本豪雨というのがありました。非常に多くの死者が出た災害でしたけれども、これを教訓として気象庁はさらに観測も強化しておりまして、2年前からは線状降水帯の予測情報の発令をするということに取り組んでいます。はい。で2018年の西日本豪雨の時にもそうですし、先日の7月10日の九州の豪雨、この時にも実は線状降水帯たくさん発生しておりました。はい。気象庁のページでその赤い丸で線状降水帯ってものが示されるんですけども、何度も何度も出ているような状況でした。
はい。
でそういった予測情報が出るようになってきたんですけれども、2022年の線状降水帯の発生予測の的中率というものは、これ気象庁が発表しているものなんですけども、だいたい 23% という数字でありました。で的中率というのは発令をしてその中で何回当たったかという数字ですね。でその他にも見逃し率というのも定義できるんですけども、それは何回出たものに対して何回本当に発生した線状降水帯の数に対してそれを何回カバーできたかっていう、発令が合ってたかという数になりますが、その見逃し率が 73% と。
見逃し率が 73%、
はい、ということになります。
は
い。でこの数字だけ聞くとですね、随分精度悪いんじゃないかっていうようなイメージを、はい、思ってしまうかもしれませんけれども、ただですね、これやっぱり非常に難しい予測です。それでもともと気象庁は、この運用のこれを運用するっていう時に、その予測の精度っていうのを 25% に設定をしていました。
ああそうですか。
はい。それだけ難しいということです。それだけ難しいけれども、情報としてちゃんと出していこうという、そういった勇気を持って運用し始めたということだと思います。
はい。
そういったことを考えますと、現在のその 23% とか、そういった見逃し率の 73% っていうのは、決してものすごい悪いとかそういった状況ではなくて、ある程度の想定内の中で運用できているものだというふうには思います。
はい。
ただ当然ながら今後その精度っていうのは上げていかなきゃいけないので、
そうですね。
はい。その高度化っていうのは こう日進月歩でどんどん進んでいくと思いますが、まあ、それは重要なことだと思います。
あ、なるほど、はい、そもそも線状降水帯は積乱雲がこう次々に生まれるという状況ですよね。
そうですね、はい、積乱雲というのはそもそもそんなに長い間存在できないものなんですけれども、まあそのまあ、よくあるのがその前線ですね、はい、前線のところで積乱雲がたくさん発生をして、うん、で出ては消えて出ては消えてというのを繰り返すんですけども、はい、まあ、ずっとこうそこに雲があたかもあるような感じになりまして、それがこう動かなかったりとか、また動いてもそのあるその線状の方向に動くので、うん、そうしますと下にいる人にとっては違う雲が上を通っているんですが、ずっと雨が降っているという状況になります。
そうですよね、
はい、それが線状降水帯の非常にこう厳しいところになるかと思います。
はいはい、もう数年前にこの言葉を初めて聞いたような気もするんですが、その後もう本当に頻繁に、はい、言葉自体も登場するようになりましたし、
そうですね、
それほどこう多く雨を降らせる状況に今なってきているということなわけですよね。
う
ん、
そうですね、はいはい、まあ、気候変動の、まあ、その影響みたいなものもあると思いますけれども、やっぱりその昔は捉えられなかった雲の動きというのがかなりこう観測なんかでも精緻に捉えられるようになってきて、今まで見えなかった線状降水帯というものも最近は捉えられるようになったので、うん、昔よりもちょっと数が増えたような感覚には見えるというのところもあるんだとは思います。
なるほど、はい、分かりました。まあ、それにしても森口先生のご研究 その基礎になっているその数値解析というのも、はい、まあ、過去のデータというのも一つの要素になろうかと思いますが、
はい、
過去のデータが当てにならないぐらい、はい、今は
そうです、ね、
ね、もう何十年住んでて大丈夫だったのにということがもう頻繁に起きてますですよね。
はい、そうですね、はい、だからその数値解析を使って土砂災害のリスクを、その評価するっていうのは今おっしゃっていただいた通り、その過去にないようなデータを、まあ、シミュレーションの中で作り出せるという意味では非常に有益な数値解析というものが非常に重要な道具になってくるとは思います。ただ非常に雨 その土砂災害の評価で難しいのは、うん、昔の例えば過去の雨の一番ひどいものを持ってきてシミュレーションしたらその地域のある程度被害を見れるかというとそうではなくて、雨は空間的な分布を持ってますから、その雨のイベントによって雨の降り方違いますので、いろんなイベントをこう重ね合わせることによってそのリスクを評価をして出すということも必要になってくると思います。その部分はまだうまくできてないところですけども、しっかりやっていかないといけないなというふうには思ってます。
はい、まあ、いずれにしても本当にどこでも線状降水帯発生する可能性もありますし、はい、土砂災害の危険というのもまだまだ雨の多いこの時期続きますので、
はい、
心構えは、
はい、そうですね、
しておかなければいけないですね。
日頃から、はい、心構えをしていただければというふうに思います。
はい、分かりました。今朝は線状降水帯と土砂災害をテーマにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。